皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、9月になりました。果たして秋が来るのでしょうか。それともね、なんか夏のまま急に冬になったりするっていうようなね、まあ、気候変動の影響っていうのをまた今年も受けてしまうのでしょうか。今日は気候リスク、気候正義というようなテーマでお話をさせていただきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけども、記録的高温、異常な状態、温暖化が影響、気象庁検討会見解ということなんですね。今年ね、もうちょっと、ずいぶん前のような気もしますけれども、6月下旬から7月初めにかけての記録的高温の要因について、気象庁異常気象分析検討会がね、発表したということなんですけれども、いろんなね、自然現象もあるんですけども、地球温暖化による気温の上昇傾向などの影響が加わったとの見解を示したということなんですね。異常な状態、極端な状況といって差し支えないというね、検討会の会長がおっしゃっているということなんですね。で、まあ、この偏西風のね、蛇行とかいろいろあるんですけれども、こちらの方ですね、イベントアトリビューション、これまあ何度か紹介していますけども、個々の異常気象と地球温暖化の関係を推定する手法、ね、それ分析結果ということで、この件でも伝えられているんですけれども、スーパーコンピューターで温暖化する現在の地球と温暖化していない仮想の地球、ね、それぞれの気温などをシミュレーションする手法ということで、今回まあ速報的な解析の結果、今年の、ね、6月、7月の、高温の発生確率というのは温暖化がなかった場合と比べてかなり高かったというね、ふうにおっしゃっていますので、まあ、結果が出たということらしいんですね。ですから、まあ、こういう、科学的な分析によっても、このね、異常な高温というのは、まあ、温暖化が、一つの要因になっているということでね、あるんだというふうにはあります。まあね、この気温が大変だったということに加えてですね、やはり、同時にいろんなまあ被害、洪水、大雨、それから農作物とかね、そのいろんな被害が、起こっています。それをね、まあ、ちゃんとこう、ね、温暖化の原因ということで、その根本からね、立たないといけないということをもう少しちゃんと、ね、対策としてやっていかないといけないのかなというふうには思います。で、今回ね、紹介させていただきますのは、日経新聞にね、ファイナンシャルタイムスの記事をね、書いていることがあるんですけれども、この、ビジネスコラムニストのヘレン・トーマスさんという方が、水上供給網に気候リスク、渇水、蛇行を阻害、穀物、半導体滞るということなんですね。まあ、これ日本だけではなくて世界中の、ね、猛暑ということで、フランス西部を流れるロワール川流域では乾ききった川底を散歩できるようになった、欧州の重要な水路であるドナウ川も水位が下がったということでね、流域の島嶼国が貨物を運ぶ橋桁船が航行できるように、ね、川底の土砂を、除去する、ね、ことがしなければいけなかったというようなことでね、これなんかも報道もありましたけども、こういうことでね、まあ、IPCC も、気候変動に伴い海抜や干ばつや洪水、激しい嵐といった異常気象がね、より頻繁に発生する規模も大きくなるということで、そのため食料、製品の生産、製造、流通への世界的な影響は途方に暮れるほど広範囲に及び、かつ複雑になるということなんですよね。こういう気候リスクに、その企業やサプライヤーのね、どういう工場がさらされているかという点というのもね、非常に懸念されるということでありますけれども、今年のね、干ばつというのは気候変動が激しくなるに従って、国際貿易の 水上輸送インフラそのものが、ね閉鎖されたりする危険性があることも浮き彫りにした。なんと、この事例は枚挙にいとまがないということで、アルゼンチンとかね、アマゾン川、パラナ川とかね、まあ、いろんなところで起こっているということなんですけども、またマレーシアなんかでもね、洪水があったというようなことで、被害を受けたというようなことが、あります。で、昨年ね、被害があったライン川経由の貿易っていうのは過去5年間で2度目の深刻な渇水に苦しめられているというようなこともあって、この影響で2018年にはドイツの、ね、経済成長が 0.4% 下振れしたというようなこともあったと。で、国際貿易の約8割はどこかの段階で船によって運ばれていて、海上輸送の貿易量というのは、3倍近くに膨らんでいるわけなんですよね。この気候変動以外の、変化によっても混乱に陥りやすくなっているということもあるんですけれども、干ばつが発生した場合ね、代替ルートがなかったりね、もしかしてこう陸上のトラックとかね、そういうもので運ぼうとするても本当にこうね、負担を背負いきれないっていうようなことがあります。もう本当に河川の水位が低いとですね、船が、航行できないということで、より小さい、ね、船にしたり頻繁にしたりということで、CO2 の排出量がより一層増えるということにも、なるということで、なかなか、ね難しい問題でありね、世界3008カ所の沿岸部の港に対する、ね気候変動の影響を研究しているところがあるんですけれども、気候から生じるリスクは貿易システムのあらゆる側面に広がっていると、特定の組織が問題に対処しようとすることは難しいということで、こちらの方もですね、もう抜本的に対策をしていかなければいけないということが、言われているわけなんですが、より一般的に言えば、こうした異常気象は悪化し続ける構造的な問題ではなくて、個別の非常事態として扱われる傾向があるってことなんですよね。だから、私たちが懸念しています、気候変動、異常気象というのがね、ずっと、このまま悪化し続ける、もっとひどくなるということがあるにもかかわらず、その時々の個別の非常事態として扱われるということはね、あって抜本的な対策が打たれないまま、問題が発生しがち、国連防災機関はこれを災害対応普及の繰り返しということでね、本当にこう何度もねこれが繰り返されていってしまうね、小手先の対策ではそうなってしまうということを言ってますので、本当に気候変動対策抜本的に、やっていかなければいけないというようなことがあってね、先送りしていては、いけないということですね。で、政府と企業とは、今後ね気候を新たな、サプライチェーンが抱えるリスクとしても考慮しなければならないというようなことでね、しっかりこう書いているということで、またねこういうことも、ちょっとちゃんとねこう理解をしなきゃいけないなと改めて思ったところであります。はい、もう一つはですね、朝日新聞の、論壇辞表ということで、気候正義は問う、命さえ脅かしている不平等ということなんですね。東京大学大学院の林先生という方が書かれているんですけれども、今年の夏も暑い、しかし暑いのは日本だけではないらしい。7月には英国で気温が40度を超えた、それ以外でも世界中から洪水、干ばつ、山火事といったニュースが続々と入ってくるということで、イギリス、新聞ガーディアン、2019年に気候変動という言葉は事態の、深刻さを正確に反映していないということで、気候崩壊といった言葉を使用するということで、まさに状況は世界的気候崩壊と呼ぶにふさわしいというふうに、始められているわけなんですね。で、2050年までの、温室効果ガス実質ゼロ社会実現するためということで、あるんですけれども、目が向けられてはいるんですが、 人間の命にも関わる過酷な状況に鑑みれば、気候変動問題がなぜ重要か、その理念に関わる部分にもっと光が当てられて叱るべきではないかというんですよね。でここが光を当てるべきものがですね、気候正義ね、ということで、これは何度かね私も説明させていただいてますけども、まあ、正義というと善悪っていうふうに捉えてしまうわけなんですけども、英語ではジャスティスということで、それをちょっとより日本語的な言い方で言うと平等や公平という意味だというふうに書かれているわけなんですね。人間らしい生活を営む規定的ニーズを尊重し、富や財を公正に分配する仕組みを考える、気候正義ということであればですね、気候変動が招く不平等を是正し、命と暮らしを救うことが重要になるということなんですけども、この気候変動が招く不平等とは何かということで、世界不平等レポートというのがあるんですね。で2022年版によると、世界の富裕層上位 10% が排出する CO2 は総排出量の 47.6%、 約半分なんですね。だから、富裕層、10分の1の人たちが、排出するのが世界の半分を占める。これに対して所得が下位 50% の人口が排出する CO2 は 12% にしか過ぎないということなんですよね。ということで先進国の富裕層、中所得者層がね、大量排出をしながら、生活を送っているのに対して、途上国の貧困の方、なんかがですね、災害による被害を受け、命を奪われて、この、平等のね、不平等な状況を是正するためにということで、カーボンプライシングなんかを、まあ、やっていかなければいけないだろうということなんですね。で、気候正義の考え方は途上国だけじゃなくて日本の中でも、ね、あってですね、猛暑に苦しむ路上生活者の存在なんかも、ね、取り上げられているということもあります。で、とはいえ日本は気候正義への問題意識も、希薄ということなんですよね。で脱炭素に向けた新産業の目を枯らしていることにも気に関わるということで、太陽光発電技術なんかも、2000年代初めまで日本はトップランナーだったが、現在は敗戦に近い状況と言われている。そしてね、今ネット上で出回る根拠の薄い太陽光発電潰しの言説なんかもあってですね、なかなか、ちゃんとこう思うようにいってないんじゃないかというかね、太陽光発電にも限らなくて、蓄電池技術なんかも、韓国や中国なんかにも追い抜かれているということで、ただ目はあってですね、国際環境 NGO350.org なんかの紹介もしていただいたりということでね、気候正義は、ね、世代間の不平等も収納の点だということで、紹介をさせていただきました。このリスクをちゃんと捉えね、不平等を解消していくことが重要かなというふうに改めてお伝えさせていただきます。ということで今日の一つ発温暖化投資は終わらせていただきます。気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。